ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新年度4月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。先週に引き続き今回のワン沼はゲストの方を呼ばずに、私上田光平が沼津市のゆりしげ秀一市長と2人で番組を進めてまいります。はい、先週は令和4年度の施政方針に込めた市長の思い、どんな沼津になっていくのか、主な事業について市長にね、丁寧にご紹介をいただきました。今週は後半ということで、新年度に重点的に取り組む4つの視点からお話を伺ってまいります。いつも通り、沼津市役所特別応接室で収録した様子、ここからお届けしてまいります。ゆりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、早速伺っていきますけれども、
はい、
一つ目の視点に暮らしやすい町へというふうにあります。これについてですね、主な施策教えていただきたいと思います。
そうですね、一つ目の視点ということで、暮らしやすい町へということでございます。はい、まずはじめにですね、はい、若者世代にとって安心して子育てしやすい環境づくり、このようなものを意識させていただきました。まあ、その取り組みといたしましてですね、妊産婦健康審査事業、このような取り組みを行われます。はい、その中でですね、妊産婦、検診審査、妊産婦検診、健康審査といたしました。
はい、
新生児、聴覚スクリーニング検査および産婦健康審査の費用、このことについてですね、
はい、
女性の方をですね、しっかりと行っていきたいと考えています。
はい、
まあ、ちょうどその子育て世代の方々というのはですね、どうしてもまあいろいろな面においてですね、まあお金もかかる、そういう点で、まあ金銭的なまあ負担もございますし、まあ精神的にもですね、いろいろとご負担があると、まあそういう点において、市の方がしっかりと助成を行わさせていただくことによって、少しでもご苦労をですね、少なくすることができればという思いもございます。また新規事業ということで、多胎妊婦、要するに多くのお子様を妊娠された三つ子さんとか四つ子さんとかいらっしゃるわけですけど、多胎妊婦さんのですね、検診に関する助成をですね、開始させていただきます。これはまさに新規事業ということになります。はい、続きまして、子どもの居場所づくり、こちらの方のコーディネート事業、この取り組みについて、まあ、これも新たに実施するところでございます。まあ、よく言われているところの子ども食堂なんか、まあ、最近あるわけでございますが、子ども食堂などの開設とかですね、例えばその運営に関する相談窓口、このようなものを設置をさせていただき、市民が主体となって運営する子どもの居場所づくりのための、情報提供や支援を行ってまいりたいと考えています。
はい、
最近その子どもの居場所っていうのは非常に注目を集めているところで、
そうですね、
はい、このことについても行政と市もですね、しっかりと取り組んでまいりたいと考えています。
はい、
続いて、地域の未来を担う人材育成、このことにつながる教育環境の整備、このようなものも行わさせていただくわけでございますが、
はい、
言語教育ということをですね、沼市としては取り組んでいるわけでございますが、はい、この言語教育による表現力、読解力の育成事業というのがあるわけでございますけど、この中で、言語教育推進のために、小中学校においてALT を引き続き、まあ、こちらの方も配置させていただきますとともに、中学生を対象にですね、スピーキング、まあ、喋る方ですよね、スピーキング形式のテストを実施するということで、英語によるコミュニケーション能力の向上を図っていくということでございます。
はい、
なかなかこのあたりのことは一般の英語の授業ではないのかな。
なかなかないですね。
大変ですけどね。
今
じゃあ英語で喋れって言われても本当大変なんですが、
ですよ、
はい、
でも楽しみながらね、
生徒
の皆さんにはね、やっていただけるという、はい、そんなメリットもあるわけですね。
そうです。
はい、
でその新規授業ということで英語パフォーマンステスト
を
実施していくということで、
パフォーマンスですね。
はい、パ パフォーマンスです。はい、私は苦手ですけど。
ね、私も苦手なんですけどね。
はい。
はい。
で、続いてですね、都市的魅力や、例えば利便性の向上ということを意識して、例えば先週もですね、このことをお話をさせていただいたわけでございますが、例えば沼津駅周辺総合整備事業や、沼津駅の中心市街地のまちづくり戦略、このようなものを、まあ、推進していくわけですが、こちら以外にもですね、例えば、沼津市西部地域の、まあ、地域核の一つとなっています、原駅、この辺りのことに関しましてですね、はい、原駅町沖線のですね、道路改良事業ということを、まあ、実施するわけでございますが、この先ほども言いましたように、まさに沼津市の西部地域のですね、交通の結節点であります、うん、大変重要な原駅、この駅前広場についてですね、令和4年度末の協業開始を目指させていただき、こちらの方の整備をですね、引き続き実施させていただきます。また、併せて公共交通ネットワーク、このようなものも取り組んでいるわけでございますが、そちらの方の形成としていたしましてですね、原駅前の広場にバス、タクシーの、まあ、こちらの乗り場の案内等をですね、設置をさせていただき、この利便性の向上に努めてまいるということでございます。さらに、先ほどもちょっと触れましたが、公共交通ネットワーク形成事業というのがございまして、うん、この中においては、沼津市地域公共交通計画というのがございます。うん、
はい、
このことに基づきまして、公共交通の利便性の向上と、利用促進、このことに向けた取り組みを実施させていただくわけでございますが、新規事業といたしましてですね、沼津駅の南口にですね、もうすでに、設置の方をさせていただいたところでございますが、このことに引き続き沼津港にもですね、デジタルサイネージ、こちらの方を設置させていただきましてですね、バスの利用者の利便性の向上、このようなものにもですね、努めてまいりたいなと考えています。
あれは駅前にできて便利になりましたね。
はい、私もですね、実は久しぶりにバス乗った時に、あれを、まあ、見させていただいたんです。
一目瞭然でその時刻ダイヤがね、
そうなんですよ。それでどこからどこに行ったらいいかっていうのが分かる、
ね、乗り場までちゃんと
あれがですね、非常に、まあ、確かにこの沼津を訪れていただいた方々がどこから乗ったらいいのか分からないということと、うん、そのバスとバスの接続についてですね、非常に分かりにくいっていう、そういうお問い合わせがたくさんございました。まあ、そういう点では市民の皆さんに対してもそうですけど、市外からいらっしゃる方々に対してもおもてなしの精神の一つとしてですね、このデジタルサイネージの方ですね、はい、設置するわけですが、沼津港もやはり、はい、沼津市にとっては二大拠点の核と言えるように、
ね、
沼津駅と沼津港ということでございますので、はい、この二大拠点両方にですね、このデジタルサイネージを設置という形になります。
はい、
さらに、自転車の活用推進事業ということも取り組んでいるわけでございますが、多様な、まあ、移動手段というものを確保するということは大変重要であると思います。このようなことによって町の回遊性を向上を図るということがあるわけでございますが、そのためにですね、新たなモビリティツール、このようなものを活用に取り組むということを打ち出させていただきました。
はい、
その事業といたしましてですね、まあ、これも新規ということでございますけど、沼津駅と、先ほどから出ている沼津駅と沼津港間、はい、この間においてですね、電動マイクロモビリティ、この社会実験をですね、実施をさせていただくということと、
はい、
同じく、新規事業でございますが、シェアサイクル、ポート、こちらの方の増設支援、これも行わさせていただくということでございます。
はい、
この沼津駅と沼津港をですね、結ぶ、はい、手段というのはですね、いろいろなものを、まあ、考えさせていただいて、今までも EV バスなんかも
ありますよね。
それ以外に、この新たな取り組みを行わさせていただいて、いろんな実証実験を行ってですね、より沼津の町にとってふさわしいもの、うん、良いものは何であるのか、そんなことをバンバンとやっていこうということでございます。
はい、
そしてですね、多様性という言葉が最近非常にクローズアップされています。この多様性を認める共生社会、このことの実現はですね、今書くことのできない重要な政策だと考えているところでございます。そんな中において在住外国人の方々がですね、安心して快適に暮らせるように、また多言語相談窓口、このようなことをしっかりと行うことによる支援に引き続き取り組んでまいりたいと考えています。またシンポジウムの開催などをですね、まあ、当時行わさせていただくことによりまして、性の多様性、 このあたりのことも非常に昨今クローズアップされているということで、重要な施策になっているところでございます。この性の多様性に係る理解の促進をですね、図ってまいりたいと考えております。またですね、まあ、高齢者の皆様方、やはりこの沼津にあってですね、この沼津の、築き上げていただいた、多くの高齢者の皆様方いらっしゃるわけでございますが、そのような皆様方がですね、生きがいっていうものを持っていただく、その生きがいの創出のためにですね、いろいろな取り組みを考えているところでございますが、例えば健康寿命というような話が最近、これも大変クローズアップされています。この推進につきましてはですね、コロナ禍においてもう本当に外出や運動の機会、これがですね、少なくなっているということを言われています。そのような高齢者の皆さんのですね、健康維持、このことに向けてですね、フレイルサポーターの充実を図るほか、高齢者の元気を創造するプランとなります第10次沼市高齢者保健福祉計画、こちらの方の策定に向けたアンケート調査などを実施させていただきまして、人生100年時代と言われている中でございますので、そのあたりのところをしっかりと見据えさせていただきながら、高齢者がいつまでも健康で生き生きと暮らせる街づくりというのをしっかりと進めてまいりたいと考えています。
そういうお話今伺っていて感じたのは、お腹にいるね、
はい、
赤ちゃんから高齢者の皆さんまで幅広い世代に向けての施策、取り組みをこれから主張なさっていくということなんですよね。
そうですね、大変重要なことだと思っています。
はい、一つ目の視点、暮らしやすい街へについてお話を伺いました。
はい、
さあ今度はね、二つ目の視点いきたいと思うんですが、二つ目の視点、人が行き交う街へというふうにあります。
はい、
新型コロナウイルス感染拡大で人の移動や接触を最小限に抑える取り組みというのが、ね、求められていますが、
そうですよね、
人々の生活様式や意識、これも大きく、ね、変わってきています。
そうですね、
はいはい、これらについての主な取り組み、施策ですね、教えていただけますでしょうか。
はい、これは結構たくさんあるんですけどね、
はい、
人が行き交う街の実現のための取り組みといたしましてですね、若干説明をさせていただきます。はい、まあ、アフターコロナというのをですね、しっかりと見据えさせていただき、再びですね、多くの方々に、沼津に訪れていただき、市民の皆様と共にですね、街を盛り上げる、そんな取り組みをですね、実施してまいりたいと考えています。まずはじめにですね、沼津と言ったら最近フェンシングという、そういう話になっているところでございますが、
ね、フェンシングの街ですもんね。
はい。はい、このフェンシングの街、沼津推進事業ということでございまして、うん、まあ、ご案内の通り、沼津駅の北口のところにですね、拠点施設となります F3 ベース、こちらの方を設置をさせていただいたところでございますが、こちらを活用してですね、例えば合宿とか大会の誘致、競技の普及、シンボルフェンサー、こちらの方の育成の方をですね、しっかりと取り組まさせていただきますとともに、東京2020オリンピックレガシーといたしまして、本市でですね、事前合宿を行っていただきましたカナダチームがございますよね、はい。このカナダチームとの交流を継続させていただき、うん、フェンシングの街としての知名度の向上を図っていくということで、はい、そのような中で、新しい事業といたしまして、プラウド沼津カップフェンシング選手権へのカナダ選手の招聘、このあたりをですね、実現してまいりたいと考えているところでございます。
プラウド沼津カップフェンシング選手権。
はい。
いい名前ですね。
そうですね。もう、舌を噛んじゃいます、私が。上田市長は問題ないと思います。
いや、問題ありませんけれども、プラウド沼津カップっていうのいいですね。
はい。でしかも、せっかくカナダの皆さんね、うん、ナショナルチームの皆さんとも交流ということをですね、まあ、この中でございましたから、市民の皆さんにはですね、まあ、ネットを介してという形にはなってしまったわけですけど、はい、そういう交流も深めることができましたし、沼津の表立ちの体制というのをですね、カナダのチームの皆さん、本当に多く、大いに喜んでいただき、これからも継続して、沼津の交流を続けていきたいと、そういうお話をいただいたところでございますので、まあ、こんなことがですね、できればありがたいな、ということで。
そうですね。はい。これも楽しみです。
はい。で、続いてですね、
はい、
フェンシングだけではなく、やはり沼津はサイクリングということも、うん、まあ、非常にメッカとして有名になってきています。
はい、
そんな中でですね、沼津サイクルツーリズム推進事業ということを行わさせていただきます。まあ、これは沼津だけではなく、やはり近隣市町やですね、民間事業者、このような方々としっかりと連携をさせていただいて、
はい、
イベントの開催などにより、さらなるですね、サイクルツーリズムの促進を図ってまいります。
はい、
またサイクリストの誘客に加えさせていただいて、市民の健康増進や市内事業者の支援にもつながるスマートフォンアプリを活用したサイクリング、サイクルキャンペーン、このようなものをですね、実施してまいりたいと考えています。その具体的な取り組みといたしましてはですね、これもまた新規ですが、地域振興とか健康増進サイクルキャンペーン開催ということとかですね、隣町の富士山と連携をさせていただきまして、サイクルイベントをですね、開催してまいりたいなと考えているところでございます。
はい。
さらにやはり忘れてはならないのが、県東部唯一の J リーグクラブであります、
はい、
アスルクラブのまずホームタウン推進事業、こちらの方につきましてですね、はい、スポーツを通じた活気ある街づくりを推進するため、G3アスズクラロ沼津への支援を引き続きしっかりと行うとともに、クラブと連携し、本市の魅力を発信させていただきたいと考えています。このために、先週もお話ししたかもしれませんが、新規事業としてユニフォームへのですね、市政100周年バナー、こちらの方を、はい、まあ、掲出させていただくということでございます。はい。さらにですね、沼津の魅力満喫事業ということでございまして、うん、今ですね、NHK の大河ドラマで、鎌倉殿の13人、はい、こちらの方が放映されていますよね。まさにこのエリアが関わっているということでございます。大河ドラマ、こちらの方をしっかりと活用させていただいて、本市の魅力の方ですね、見上げ、このようなものをしっかりと行わさせていただき、様々な媒体を活用した情報発信によりですね、回遊性を高めさせていただき、観光交流客数のですね、増加を、もうこの機会にしっかりと測ってまいりたいと考えているところでございます。
はい、
そして、沼津港。これもですね、はい、これも大事でございます。
はい、
沼津港のですね、賑わい創出事業ということでございまして、令和5年度に、沼津港で開催されます C 級グルメ全国大会 in 沼津に向けてですね、はい、プレイベントをですね、まあ、前年度ということでございますから開催をさせていただき、沼津港や本市の海、水産物の魅力を市内外へですね、広く、ずうずうしく PR させていただいて、開催機運の醸成を図ってまいりたいと思います。
いや、力が入ってましたね、今ね。
はい。はい、もう、このチャンスっていうのはですね、めったに来るもんじゃないんですよね。
市政施行100周年という記念すべき時に全国大会が来るっていうのはなかなか。
沼津市ね、持ってますよ。
ね
え、本当に沼津市持ってます。
持ってますよ。
はい。本当はですね、はい、コロナ禍でなければ、もう開催しているっていう状況だったんですけど、
ね、そうですね。
まあ、コロナのせいでというんでしょうか、おかげでと言ったらいいのかよくわかりませんが、ドンピシャの100周年にということで、なんとかそちらの方でできないかと交渉をさせていただいて、ドンピシャで開催することができたということでございます。
そういう意味では、巡り巡って、こう、いいタイミングで、
はい、
バッチリやってきたっていう、ね、全国大会がね、開催が楽しみですね。
はい、だから沼津市はやっぱ持ってます
ね。はい、ついてます。
持ってますね。
はい、さあ、そして、
はい、さらにですね、
はい、
公共空間の利活用による日常的な賑わいの創出、これはですね、極めて重要な案件でございます。はい、特に今、沼津市においては、中心市街地のまちづくり戦略事業ということをやっているところでございますが、この事業といたしまして、公共空間再編整備計画に基づきまして、
はい、
駅前広場や駅前街路の再編整備に向けて、課題等を把握するための社会実験。またここで社会実験
が出てきました。社会実験が出てきました。
はい。この準備を進めさせていただきますとともに、地元商業者と連携させていただき、道路空間の利活用等に向けた取り組みを実施していくということで、はい、もう、ガンガンと中心市街地に攻めていきます。
すごい攻めていきます。
はい。
ここもやっぱり力の入れ方が違いますね。
そうですね。
はい。
さらにこの中心市街地という意味においてはですね、これ中央公園を忘れてはいけないと考えているところでございます。
ダメですよね。
はい。
はい、
この中央公園のですね、リノベーション事業ということをですね、これから取り組むわけでございますが、
はい、
この中央公園のですね、施設配置、こちらの方を見直しをさせていただきます。民間活力の導入というのをですね、視野にさせていただきながら、さらに魅力ある空間へ再整備するための基本計画の策定を行ってまいります。はい。まあ、中央公園ですね、沼津駅と、例えば、神奈川と、今度できます、新総合体育館や、沼津アルプスとか、例えば、沼津港と、 ちょうど中間に通っているということで、極めて重要な拠点になります。ここをですね、いかに、まあ、皆さんにとって、そして市民ニーズとかいろんな方々にとってですね、利用しやすい、かつ、あ、こういう施設だっていいなっていうものをですね、設置することで、この点が面になっていく、
なるほど、
繋がっていく、その拠点というのをですね、どうやって作るか、非常に重要な事情でございます。
はい。ということで、今日は、一つ目、二つ目の視点についてお話を伺ってきたんですが、市長。
はい。
随分お話が盛り上がっております。
はい。ですね。
今週、うん、ここまでにしましょうか。
時間の制約もありますからね。
すいません。いろいろ私もついつい盛り上がってしまいまして。
私もそうです。
気がついたらもう、沼津のこれからについて熱く20分以上語っておりました。
マジですか。
今週実は、4つ目まで視点ご紹介しようかと思ったんですけれども、はい、来週、
はい、
今度はですね、はい、3つ目の視点、4つ目の視点について深く掘り下げて、
はい、
お話をまた伺っていきたいなと思います。
わかりました。
よろしいでしょうか。はい、
ご決意に従いますので。
すいません、本当に。ご協力ありがとうございます。
いやいや、本当にありがとうございます。
はい。ということで、リスナーの皆さん、今回は3週目も、頼重市長のお声を聞くことができます。なかなかないんです。
いや、
いつも第1週、第2週ですからね。来週3週目の放送になりますけれども、今度はですね、新年度重点的に取り組む4つの視点のうち3つ目、そして最後4つ目の、お話を伺っていきたいと思います。ということで、来週も、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。